ATT は、新しい、目覚めた、人種再教育プログラムの従業員が耐えることを余儀なくされたことからも明らかなように、白人を憎み、アメリカを憎んでいます。カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース、別の表面上は、アメリカの、企業は白人の従業員を、肌の色だけで恥ずかしくて罪悪感を感じさせることを目的としたプログラムで狙っています。色の従業員に向けて据えを向けた。このプログラムは、マンハッタン研究所の出版物であるシティジャーナルの記事で彼の発見について書いた、有名な批判的人種理論の研究者で内部告発者のクリストファールトによって発見されました。ATT コーポレーションは、アメリカの人種差別は独特の白い特性であるという考えを促進し、賠償、リファンドザポリス、トランスアクティビズムなどの左翼の牽引を後押しする人種再教育プログラムを作成しました。私は、交差性、制度的人種差別、白人の特権、白人の脆弱性などの批判的人種理論のコア原則に基づいた、リッスン・アンダースタンド・アクトと呼ばれる会社のイニシアチブに関する内部文書のキャッシュを取得しました。CEO のジョン・スタンキーは昨年プログラムを開始し、その後、ATT などの民間企業には、この人種的不公正の問題に取り組む義務があり、全国の警察署の体系的改革を推進していると従業員に語った。匿名を条件にルトに話を聞いた ATT の上級従業員は、通信大手のマネージャーは現在、いわゆる多様性の問題について毎年評価されており、読書クラブ、ディスカッショングループ、レースの再教育を含む必須プログラムに参加する必要があると述べました。演習とディスカッショングループ。上級スタッフによると、白人の従業員は、多かれ少なかれ、白人の特権と制度的人種差別に加担していることを告白する必要があります。そうしないと、業績評価で罰せられます。繰り返しますが、これらのプログラムが黒人、茶色またはアジア人の労働者 ATT の上級幹部は、すでに訴訟や連邦訴追の対象となっています。プログラムの一環として、会社の従業員は、体系的な人種差別についてもっと読むや、憎むべき他人の言葉に挑戦する、などの意図として、変化を求め続けることを制約する文書に署名するよう求められています。ATT のシニア従業員によると、あなたがそれをしなければ、あなたは人種差別主義者だと考えられています。ルポは通信大手の臆病者はコメントの要求に応じないだろうと述べた。ATT のリッスン・アンダースタンド・アクト内部ポータルの1ページで、テレコムは白人労働者に、白人アメリカ人、人種差別の責任者を知りたい場合は鏡を見てください、と呼ばれるカリキュラムを研究するように促しています。もちろんこの資料は、米国は人種差別主義社会であると主張しており、その論文を明確に示しています。白人あなたが問題です。人種差別を嫌うと言っても、何世紀にもわたって人種差別が栄えてきた唯一の理由はあなたです。著者のダーリン・グラントンは、アメリカの人種差別は独特の白い特徴である、と述べ、黒人は人種差別主義者になることはできない、と述べています。さらに、グラントンは、信じられないほど、白人女性は彼らが最初に鎖でアメリカに連れてこられて以来、黒人男性に嘘をついている、と述べています。彼らは白人男性と共に、白人至上主義が彼らに与える機会と特権を享受している。ルポも注意します。コロン、ATT は、トレーニングプログラムの行為、セクションで、白人特権、白人至上主義の概念に依存する21日間の人種的公平週間チャレンジへの参加を従業員に奨励しています。このプログラムは、ATT の従業員に、権力、特権、派遣、抑圧、公平性についての理解を深めるために、1日21日間一つの行動を取るように指示しています。課題は、白人至上主義が我が国の基盤に焼き付けられている。白人はこれまでに行われた最大かつ最も長期にわたる詐欺の一つである、と主張する、白人に関する一連のレッスンから始まります。そして、白人至上主義はマイノリティに絶え間ない嫌いの弾幕を生み出すこと。ナチュラルニュースは3月に、目覚めた企業の小冊子に質問するだけで解雇されることが非常に多いと報告しました。これもまた、興味深いことに、白人の立法者が1960年代半ばに通過する主な責任を負った公民権法の別の露骨な違反です。このゴミはアメリカのような多文化社会にとって純粋な毒であり、それが左派の過激派によって至るところに持ち込まれている理由です。彼らは設立されたアメリカを破壊したいと思っています。